8春雨の宴。寛政2年1790年11月15日、晴盛が藩主に就任して以来初めて国元へ戻る日、その中には積水の姿もあった。水戸藩には参勤交代がなく、江戸住まいとなっている藩主が領内へ戻る際には1000を超える人馬の大行列となる。また御三家としての威厳を保つため、随行する人数を増やし、服装も華美なものへと様変わりしていた。しかし晴盛は前例を破り、質素な行列へと変えてしまったのだが、それがかえって行列の荘厳さを際立たせていたのである。寛政3年1791年3月25日、晴盛は歴代藩主の眠る瑞龍山から松岡郷にある積水の屋敷を目指していた。一方、故郷の赤羽村では百姓の家に藩主がおなりになるという未曾有の大事件に人々は色めき立ちながらも、約14年ぶりとなる積水の帰郷を今や遅しと待ちわびていたのである。ほどなくして行列の先頭が見え始めると、籠に乗った積水が姿を現す。それから少し遅れて晴盛を乗せた籠が到着。積水はゆっくりとした足取りで晴盛を松月亭へと先導する。松月亭は積水隠居のために建てられた庵であるが、晴盛を迎えることが決まってから急遽設計を変更し、昨年のうちに完成させたものであった。初めて見る庵。母屋の隣には茶室もあり、思いのほか立派な出来栄え。当初抱いていた積水の不安も消え去った。真新しい木の香り漂う茶室に晴盛が着座すると、積水は母屋へ下がり、下座で平伏していた家族が酒や魚を運ぶ。並べられた料理はわらびなどの野草や粗末なものばかりだが、この時期に用意できる、これが精一杯のもてなしでもあったのだ。偏僻な田舎ゆえ、江戸のようなごちそうも用意できず、まことに申し訳ございません。案ずることはない。かえって野苑の趣が深まるというものだ。そう言って晴盛は質素な趣向を大いに喜んだ。やがて酒の進んだ晴盛が積水の家族15人を近くに呼び寄せ、気さくに話しかければ松月亭は和やかな雰囲気に包まれる。庭に降る雨を眺めながら杯を口にする晴盛。静かに詩を読み、積水へと与える。春雨昼小弱たり、観光騒動をよぎる。陰陰なり主人の意、談笑さらに杯を傾く。昼の春雨は物寂しい。観光して積水の騒動に尋ねてきた。もてなす主人は礼儀正しく、真心がこもっている。打ち解けて楽しく語り合い、さらに杯を傾けた。積水もわして詩を読む。積水爽快に臨む。正常平理の道、正風は金質を奏で、春雨胡椒を兼ず。この大会に臨んだ赤羽の地、物寂しい騒動にお迎えして申し訳ございません。しかし松風は琴を奏でるように吹いております。春雨の中お杯を差し上げることは私にとって無常の喜びでございます。 さらに春森は弟の頼助が帰国に際し読んだ詩を積水へと手渡す。旧法千里徳風新たなり、シャバ春に遊ぶ積水の浜、あたかもこれ僧侶三個の愚、主人もまた福寮の真なるを知るべし。私にとって日立は遠い国ですが、兄春森が藩主となってからは風が吹くように徳が人を感化しております。きっと春になればカゴに乗って積水の庵に立ち寄り、美しい風物を楽しんでいるのでしょう。これはまさに劉備が諸葛亮を軍師として招くために草庵を三度訪れたことに似ております。世間に知られていない積水がとても優れた人物であることを兄もまた劉備と同じように見抜いておられたのですね。家臣たちは春森と積水が死を交わす様子を眺めながら、神君のために身命を落とすことのできる幸せを感じていた。また春森も積水のような忠臣を持てることを心から嬉しく思うのであった。こうして春森の恩情味ある取り計らいによって積水は故郷に錦を飾ることができたのであり、松月亭での宴を満喫した春森も領内の視察を終え、5月15日には積水と共に江戸へと戻ったのである。